お疲れ様です。モンブランです。今日はですね、このポッドキャストを再開する前に、なんだっけな、ツイッターで、こう、なんか、聞きたい話題とか、こう、話してほしい話題ってありますかっていうところを、募ったんですよ。で、そこでね、何件かいただいたので、そこの、こう、お話のリクエストとかにお答えしようかなと思っております。で、ですね、今回は、ですね、収録に使っている機材についてお話をしたいと思います。まあ、僕の場合、収録もそうだし、あとは配信、YouTube だったり、あとは17ライブだったりで配信している機材にも、当たるっていう感じですね。じゃあまずは、機材とソフトについてお話しできればいいなと思っております。で、まず機材ですね。結論安物なんですよ。マイクが、マランツプロ M4U っていうやつですね。オーディオテクニカとか、ソニーとか、いろいろあると思うんですけど、ああいうマイクって1万円とかするじゃないですか。で、ただね、僕が使ってるマイク、当時、確かセールで買って、なんか値下げをしてたんですよ。その時確か2980円だか3980円だかっていう、すごいね、安い金額で 売ってまして、それを、まず買ったっていう感じでしたね。なんかね、あんまりちょっと高いマイクを急に買うっていうのがね、ちょっと怖くてね、買わなかったんですよ。なんでかっていうと、一回、譲ってもらった、1、2万円するマイクっていうのがあったんですけど、これがね、うまいこと使いこなせなくて、マイクと、オーディオインターフェースでしたっけ？っていうのが、を合わせて、借りたんですけど、うまいことならない上に、音質がね、全然良くなかったんですよ。まあなんかこれ後から知ったんですけど、これはどうも相性もあるらしくて、そのパソコンとの。っていうのもあるらしくて、ちょっとね、いきなり高いものを買うのは少し怖いなと思って、マランツブロ M4U っていうのを買いました。で、ちょっとまたここから、また唐突にサウンドカードの話にするんですけど、マイクだけではなく、マイクから PC 直付けではなくて、サウンドカードっていうのを、僕はかませています。これがね、フォイニカスってあるのかな？のサウンドカードっていうのを使っております。ですね、なので、マイクの端子がイヤホンジャックなんですよ。なので、イヤホンジャックをこのサウンドカードに挿して、で、サウンドカードのケーブルについている USB を、iMac につけてっていう感じなんですね。なんでこれをやったかっていうと、実は最初、マイク、iMac に直付けだったんですよ。そしたらですね、ノイズがすごい発生するようになっちゃったんですね。で、このノイズも、常にノイズを発してるっていう状況ではなくて、一定時間、一定時間3分間ぐらい謎のノイズがバリバリバリバリバリって入って、で、途中で収まるっていう 状態になったんですね。で、この時に、マイク本来のエラーだとしたら、例えばイヤホンジャックのこう差してる具合をちょっと調整したりとか、あとは、なんだろう、こう接触とかの具合で、常にノイズが走ってるっていう状態だと思うんですけど、なぜか一定期間だったんですよ。なんか、例えばラジオの収録であれば、5分とか10分ぐらい収録を始めてから静かにパチパチパチパチパチって言って、で、その後すごい激しいバリバリバリってノイズの後にまた少しずつ落ち着いていくっていうのが、延べだいたい5分間、10分間ぐらい。これも5分10分間ぐらいなんですけど、っていうのが起きて、で、しかも、ならない時もあるって感じなんですね。で、これ、ラジオの収録だけだったらよかったんですよ。というのも、 僕はあのコロナになる前からこのマイクを買っていたので、全然その時はまあ編集の時になっちゃうからしゃあないかと思ってたんですけど、コロナになってからあのズームとかあのチャットじゃないわ、ビデオ通話が増えたんですよね。でビデオ通話をこのマイクのままやっちゃうとノイズが走っちゃう、実際ノイズが走ってたんですよ。うん、なのでこれはちょっとまずいなと思って、でその時にいろいろ考えたら、その起きている事象がこれはどう考えてもパソコンの問題だなと思って、厳密にはパソコンのその出力の問題、なんかイヤホンに直出しするとそのパソコンの調子とかそのパフォーマンス CPU なのかちょっとわからないんですけど、それによってマイクにノイズが走るっていうことがあるらしいんですね。でそれを防ぐために USB 系のマイクっていうのがあるらしいので、じゃあかませてみようってなって、ご紹介したサウンドカードを試してみたんですけど、まあ音質のいいこと多分ねマイクの音質自体もだいぶ向上した感じはあります。ちょっと僕はその音声機材に全然詳しくないので、本当にそのサウンドカードを挿したことによって音質自体も良くなったっていうのはちょっと定かではないんですけど、少なくともノイズはかなり、ノイズはねほぼなくなりました。もうかれこれ丸1年以上使ってるんですけど、特にそのね回線上のノイズとかは起きちゃったりとかしますけど、まあこういった配信中のね、配信じゃないですね、毎回僕は配信で間違えてしまうんですが、あの収録中ね、収録中のこのノイズとかはほぼ入らないようになりましたね。で僕はもうほとんど機材はこの2つしか使ってないです。はい、それがまあ音声機材っていうところですかね。でお次が、ソフトですね。これなんでわざわざソフトのご説明をしたか、ソフトの話をするかというと、あのちょっとめんどくさい方法をしています。というのも、ソフトはですね OBS を使っています。はい。で、このポッドキャストをアウトプットするためには、Adobe の Premiere CC を使っております。はい。多分音声収録とかを最初にやったりとか、音声収録をメインでやってる人たちって絶対に OBS 使ってないはずなんですね。Adobe のソフトで言うのであれば、例えば音声の編集自体がもうそのものでできる Adobe Audition だったりとか、それこそあの Adobe の Premiere ってあのナレーション機能が入っているので、要はタイムラインがタイムライン上に直接音声をこう入れることができるっていう機能があるので、ぶっちゃけ1本でできるんですけど、じゃあなんで OBS を使ってるかという話なんですね。これはこの、動画を使うためにやってるんですね。あのポッドキャスト音声だけでいいんですけど、僕はこのポッドキャストを映像として収録して、あの YouTube にも上げてたりするんですよ。まあ今はまちまちなんですけど、 YouTube に上げたりとかしている時に、その音声以外の映像も入れるとことにしておけば、その Adobe の Premiere で編集するときに映像と音声を同時に書き出すことができるって思ったんですね。まあ、なので OBS をそのまま使っています。あと OBS そのフィルターの機能っていうところでノイズ抑制とかもあったり、原因の調整とかもある程度できるので、あ、これだったらもう一層このまま使ってしまった方がいいなと思って、OBS を使っております。今実際僕こうやって今音声でやってますけど、画面上には僕は OBS が映ってまして、自分がね、このアバターが喋りながらしているところを眺めながら僕はあの今収録をしておる感じでございます。はい。大枠そんな感じですかね。それ以外のソフト、強いて言うとそのプレミアの後の書き出しは Adobe Media Encoder でやってるとかっていうぐらいの話とかになるんですけど。うん。まあ、そのぐらいですかね。多分、 音声の収録としてはちょっとでは多少ちょっと収録用に少し拡張させている、要はマイクだけでやってるわけではないっていうところと、まああとはなんだっけ、ソフトですね。ソフトはちょっとだけめんどくさいことをしているっていう感じですね。いやー本当はね、2万円ぐらいするマイク買いたい時もあったんですけど、図体がでかいというメリットもね、デメリットもあったりとかするので、とにかくまずはお試しで安いマイクを買おうと思してやったら、もうかれこれそれを3年以上使っているという感じですね。意外とね、音質いいですねっていう風に言われることもあったりとかするので、意外と当たりでコスパのいいマイクなのかもしれません。無論やっぱりそのサウンドカードをかませてるっていうのもあるかもしれないんですけど、そんな感じになりますね。はい。で、今日はですね、リクエスト、お聞きしたい、お聞きしたいって言うと僕がなんか上からな、聞いてみたいというところのお話にお答えしたという感じでした。こうなんか聞いてみたいとか、こうなんかこの話題についてどうですかとかっていうことについて何かあれば、こちらのポッドキャストのおよび概要欄ですね、概要欄の部分にお便りフォームの Google フォームのね URL 載っけてますので、そこからご連絡いただいてもいいですし、 DM でしれって送ってもらっても大丈夫です。今日ご紹介した機材とソフトについても概要欄の方に、記入しているので、よろしければ合わせて、確認ご覧いただけると幸いです。はい、それでは今日は、機材についてのお話でした。それではお疲れ様でした。